ている日本、人々は不安や悩みを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、マリーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのマリーです。そして今日はこのお二人が来ております。
どうも、蔦谷舞子です。
どうも、ぽっちゃりモデルのドッキャンです。
はい、というわけで今週もこのお二人に来ていただきました。ゆいは今頃山形です。ということで、ゆいちゃんというのがそのもう一人のマリーボイスルームの人なんです。ゆいちゃんがね、ちょっと早めの山形旅行に行っておりますので、ね、うらやましい。山形、山形って言ってもパッと出てます。あれか、花笠、
花笠ですね。
失礼しました、花笠祭りがあるんですけども、はい、まあというわけで、ゆうちゃんはちょっと今日はいないので、この二人さんに協力していただこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、
お願いします。
毎年ね、やっぱりこの時期になると、その出てくるこの話題が夏バテっていうのなんですけど、夏バテなったりします？なったことあります？
夏バテ、ナウでした。
あ、ナウでした。
はい、
私はぽっちゃりモデルで、やっぱりぽっちゃりしてますので、暑いのが苦手なんですよ。もう本当に暑いっていうだけでもう、普通に生活してるだけで暑苦しいのに、
なるほどなるほどなるほど、もうさらにね、追い打ちをかけるような、
もう夏バテしまくりですね。
ちなみにマリーもね、夏バテ、絶賛夏バテ、ナウって感じですナウで、いや、夏バテでも、あのね、私去年かな、夏バテの特集やった時に、こういう症状が出るよっていうのがあったんです。私ね、夏バテで食欲がまあ確か落ちたんです、
はい、
でもそれ以外は一切何もないんです。でも他の症状がいろいろあるんです。夏バテで頭痛がしたりとか、おかんがしたりとか、いろいろあるんですけど、それ以外はね、全然健康体なんです。まあ、疲れやすくなったは若干あるかもしれないんですけど、全然普通にイエーイとかって やれるし、これ夏バテじゃないんじゃないと思ったけど、
全然夏バテ、
そう、でも全然食欲が湧かないので、うん、きっとこれ夏バテだなとか思いながらそれでかれこれその夏バテが続きですね、ここ1週間多分ね、口にした固形物がほとんどないぐらい、ほんと食べてない。でもお腹が空かないんですよ、これが不思議なことに。そうだから、で食べたいんですよ、食べたいけど全然食欲湧かなくて、で、うちあのカレーとか焼肉がすごい好きで、もう焼肉とかめっちゃ好きなんですよ。もう1回の外食で焼肉で1人ですよ、1人3万とか食べるんですよ。値段が高いところとかじゃないですよ、普通の、そうそうそう、で普通の安い、まあ、あるじゃないですか、とか安い焼肉屋とかでも全然1人3万ペロっていっちゃうんですよ。
すごい食べる、
食べたり飲んだりするんですよ、本当に本当に、なぐらいなんですけども、全然肉食べ見ても食べたいとも思わない。で本当に落ちて、で、あのマックスから、この間体重測る機会があって、マックスから3キロ減ってて、
はい、1週間で、
いや1週間じゃないと思うけど、1ヶ月でも1ヶ月ぐらいです。
あ、
でも1ヶ月で3キロって結構
すごい、結構なペースですよね。
いや、ほら体格差があるからあれだけど、私の体格で3キロ落ちるの結構
すごい、
結構
そう、だからうーわと思って、これヤバくねとか思ったんですけど、まあ、実はでもこの断食ね、あとでちょっと詳しくお話しするんですけど、これ聞くと、わー、不健康じゃんみたいな感じで思うじゃない、ご飯食べないでって思うんですけど、実はこの断食は結構現代人がやった方がいいですよ、調べたところに。まあ、というわけで、ちょっとこの断食のお話とか、夏バテのお話とかをしていきたいと思います。で、前半はですね、まあ、前回の放送で、お二人の運勢を占ったんですけど、お二人からですね、どうしても私の運勢もちょっと聞いてみたいなっていうお声があったので、
はい、
ちょっと、好評につき、ちょっとやらせていただきたいと思いますので、前半は、ディヴァインの、マリー編をやりたいと思いますので、最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ビフルネットよりお送りいたします。君をディパーイマリー編ということで、私マリーの、前世をちょっとお二人にちょっとご紹介したいと思います。
はい、
私が丸裸になる瞬間ですね、これ ね、
ね、
結構今着てる服も露出度高いにもかかわらず、さらに丸裸になるという、そういう感じなんですけれども、まあ、私はですね、3日生まれです。ちなみに私12月生まれなんですけども、123っていうのですっごい覚えやすいっていうね、決して1月23日生まれではないっていう、なかなかでもこの間違いをされる人がいなくて、あのみんなちゃんと12月3日って言ってくれるから、あの1月23日で間違わないでねっていうのも最近これやめた方がいいのかなと思いながらも言い続けるっていうね、うん、言い続けることに、あの力、継続は力ない、
そうですね、意味がありますね、
感じでなと思うんで、まあ、というわけで3日生まれの皆さんはですね、私も含め、アマゾン奥地で暮らす野生児です。
お、
というわけで3日っていうのは子供を表します。1が 女性、2が男性というか、うん、嘘、1が男性、2が女性ということで、はい、3が子供なんですね、こういう組み合わせなんです。でっていう意味を象徴してて、まあ、安定の中に変化の可能性を内在する、創造的で活動的な数字、時間や回数の最小周期、一回りですね、要はあの一家族、各家族の3人家族なので、一塊も表していますと。また一方方向に開かれた曲線は3っていう数字が一方方向に曲線とここが空いているということ、一方方向にこうつながってるということで、軽快なリズム感や躍動感を象徴し、好奇心旺盛な子供を表します。ね
ぽいぽい、
そう、ぽ
い
ぽ
い、
ね、ねっていうんです。マリーを知ってる人はうんってなる、このうんってうなずきたくなるということで、私の前世はですね、アマゾンの、奥地、大自然のジャングルの中で暮らす野生児、奥深いジャングルの小さな村で生まれ、元気にすくすくと育ちます。
なるほど。
村で活発も、村での生活も悪くなかったのですが、突然何を思ったのか村を飛び出して、一人ジャングルの中で誰にも縛られない自由気ままな暮らしを始めてみたりかと思えば、またフラッと無駄に戻ってきたりと、一箇所になかなかじっとしていることができません。そうですね。はい。そうです、そうです。私は、兵庫に10年、青森に10年、千葉に1年、東京に今4年目っていうね。じっとしない。
渡り歩いてる、
ね。渡り歩いてる。で、東京の中でも今3回ぐらい引っ越してるん
で。結構な頻度ですね。
はい、はい、常に自分のペースを最優先。もう自分勝手なんですよ、これがまたね。はい。お祭りごとは大好きなんですけど、辛いこととか苦しいこと、努力や継続は大の苦手。そうなんです。だからお祭りに参加するのは好きだけど、準備するのはあんまり好きじゃないですね。はい、好き嫌いの感情が、感情で動き、眠たくなったら眠り、お腹が空いたら木の実や果物、魚や動物を捕まえて食べたりして暮らしていましたと。そうですね。お腹が空いたらコンビニにフラッと立ち寄って何かを食べたり、眠くなったらどこでも寝ます。はい。昨日、会う仲間や動物たちと大いに歌ったり踊ったりして、その日暮らしを謳歌します。人生は楽しむためにあるものという強い信念のもと、常に明るく軽快に、無邪気な子供のような自由な生き方を貫くのですが、そんなあなたが最後に気づいた大事なこととは、落ち着きですね。落ち着きなさいってことですね。もう気づいてます。はい。ただちょっと落ち着けないっていうね、まあ、というわけでこういう前世です。
はい。
というわけで、そんな皆さん3日生まれもしくは私が引き継いでいる性格特徴です。明るく素直、天真爛漫な子供心を失わないエンターテイナーです。好奇心旺盛で、想像力も豊か、幅広い交友関係を持ち、頭の回転も速く、常に笑いの中心になる人気者です。人懐っこく、表裏のないさっぱりとした性格は誰からも愛されるでしょう。天性の勘の良さを持ち、決断力、実行力、行動力にも恵まれています。型にはまらず個性的で自己表現が上手な目立ちたがり屋さん。そうです、目立ちたがり屋さんです。ただ私もともとはクラスの隅っこ、教室がこうあるじゃないですか、
はい、
ここの端っこでずっとこう窓を見てこうやってってやってこうラジオで伝わらないけど、こう頬杖ついてこう窓見ながらもしくは本とかこうやって読んでるような子でした。本当に誰にも喋りかけることもしないし、喋りかけられてもいやいいみたいな、
クールキャラ、
本当にこういう子だったんですよ、もともと。なんだけど中学校ぐらいからこういう感じになってきましたね。小学校の時は本当にね、もうネクラでしたね。ネクラでした。
そっから明るくなって、
はい、そうなんです。お調子者なので波に乗ると手がつけられません。そうなんですね。はい。先のことはあまり気にしない楽天家で、新しいものを生み出すパワーとエネルギーに溢れていますと。今も楽しむ情熱やバイタリティ、集中力は素晴らしい特徴です。
お、
そうなんですよね。いいとこもあるんですけどね、悪いところもめちゃめちゃあるんですよ、この、ね、苦労してると思いますよ、この世の中の3日生まれ。なんかもういや分かる分かるみたいな、落ち着けっていうのも分かるんだけど、
うんうんうん、
いや落ち着けないんだよね。はい。というわけで、ちょっとこちらはお時間がちょっと全部ご紹介させていただきたいと思います。前世が導くあなたの恋愛結婚、私の恋愛とか結婚運ですね。
はい。
個性的でちょっと変わった好みの持ち主。そうです、そうです。自らの感情に素直で大胆な行動力もあるので、周囲をあっと驚かせるドラマを演じる可能性あり。じゃあ、あれかな、おっさんと結婚したりするんですかね。
下か、
どっちかですよね。どっちかですよね。生まれながらに相手の本質を見抜く才能が備わっているため、下手な計算や打算、見栄を、重視した恋愛結婚をすると、後で痛い目に遭う可能性もあると。大丈夫です。あと、下手な計算っていうか、まず計算ができない人なんで。嘘つけないんですよね。嘘つくのがすごい下手くそで。 あのエイプリルフールとかにちょっと嘘ついてみようと嘘ついても、うんうん、知ってる知ってる嘘でしょみたいな、
もうすぐバレちゃう感じで、
ね、なんで分かったのって言ったら顔笑ってるもんみ
たいな、顔似てるんだ、
そうニヤニヤしながら言っちゃうっていうね。というわけで私がこんなねべちゃべちゃ喋る私が直さなきゃいけないところがあるわけです、
はい、
基本的にどれだけ年を重ねても子供のまま、飽きっぽくて我慢するのが苦手、落ち着きがなく自分勝手でわがまま、もうわがまましか言ってないですね要はわがままなんです、はい、継続性や計画性がなく、お金もあればあるだけ使います、はい、はい、もう少し大人になることが現在の課題です。そうですね、
頑張りましょうね。
頑張りましょう。
大人な人とかを見ると、大人な女性とか、はい、要はあのパンツスーツで街はカッポしている女性とか見ると、
まあ、コンサバ的なね。
そういいなって思いながら絶対できねえな。
そうそう、わかる。でもそれ
絶対できねえ。そうなんですよ。でもいやでも蔦谷さんいけそうだと思う
な、私、うん、なんかすごい似合いそう、うん、
私社会不適合者だ
で、違う、片やドルちゃんさんはちゃんとドレスとかを着て、
あ、まあまあまあまあね、
ちゃんとして、あ、どっちもできないもんもうなんか格好とかもその日にパッて見て、もうじゃあこれでいいや、もうこれでいいやみたいな、もうだから合わせる、だからあるじゃないですか、コーディネート。もともと私高校の時にデザイン科だったので、それコーディネートとかは知ってるんです、知ってるけど、あ、めんどくさいめんどくさいみたいな、それは勉強だからやってたけど、実際自分の体でやるのはめんどくさい。
じゃあ重ね着とかもできないタイプ。
重ね着超下手くそ、私なんかもう着て終わりみたいな、もうこれ以上何かアクセントとかできないですにもかかわらずピアス開けるのも嫌だから、ピアス痛そうだからね、痛そうで言われるとチキンな感じなんですけど、痛そうだからピアス開けるのも嫌だし、でじゃあかといってじゃあ伊達メガネ閉めるよ、ここがイライラするからいらないで、髪の毛くくるって言ったら、うん、なんか痛いみたいな、で取ったら取ったで熱いじゃないですか、
熱いね、
で切りたいと思うんですけど、でも今の時期切るとな、逆に熱いとかそう、いかに楽に行けるかです
いかに楽に
行けるか、楽に過ごせるかです、本当。だからご飯食べに行く時とか絶対あのきっちりしたズボンじゃなくてもうゴムパン履いて
もう準備満タンじゃないですか、
ゴムパン履いて、もうブラジャーとかも結構緩めにして、よしみたいな、よし食うぞみたいな感じで食べるので、
もう本能のままにですね。
そうなんです、もう見た目全然気にしないので、お前はもうちょっと女の子になればってよく周りから言われます。はい、余談になりましたが、というわけで私の適職はですね、個性的で明るくて憎めない性格らしいです、組織のムードメーカー的存在、抜群の行動力で上司にも可愛がれ、出世コースを歩むエリートタイプです。
いいな、
こう見えてもエリートなんです。
いいな、
は
い、
独創的で、自由な発想を活かせるマスコミ関係、出版、流通、スポーツや音楽、アミューズメント系もいいそうです。まあ、とりあえず目立ってて、かつなんか自分でなんかあの開発できるような仕事に就きなさいと、まあ、いうことなんですよ。まあもういいんじゃない、踊ってんじゃないと思ったけど、おエリートかと思ってちょっと調子のとこうなって、ね、
まさ
か
今は
でこうなるから大人になりなさいっていうことです。もう本当にそういうとこなんですけど、というわけで私の魔法の口癖、私は常にこういう風に生きようと、これを買う前からも実はこういう風に生きてました、
はい、
迷ったら正しい道より楽しい道ですね。さっきのは
いい、ね、
何でしたっけ、おっとりじゃなくて、
優しい、
あ、そうそう、優しくなれる道だ。なんですけど、私の場合は迷ったら正しい方ではなく、自分が選んで楽しい人生を歩める方に、こっちを正しくない方でもこう苦労が待ってるかもしれないけど、それが楽しいと思うならそっちでいいよっていうのが私の魔法の口癖ということなんですよ、これは実はですね、私これ本買う前から実はそういう風に生きてて、もともと上京する時も、上京したらこの先どうなるかわからないと、でかといってこっちで正社員としてゆっくりこう暮らして、安定もありだと思った時に、私の父親が10年後を見なさいと、10年後お前が笑ってる方に行きなさいと、
いいお父さん、
私がそうやって言われたんですね、今のモチベーションじゃなくて、お前が10歳プラスになった時にどっち行ってた方が楽しかったって、どっち行ってた方が笑ってるってなった方を行きなって言われたから、私はじゃあ上京しますって言って上京したんです。
そうなんだ。
その時はもうね、お父さん
いい言葉、
泣いてないですけど、
泣いてないけど、
そこは泣きましょうよ、
うずずっていう感じで、あ、お父さんありがとう、
さっぱりしてる
さっくり出てきたっていうこと。でもあ、すごいなって私はだから思ったんですよ、やっぱ当たってるなとか、
当たってますね、意外に。
そうそうです、だからあの誕生日はその自分が選ぶそうなので、もうさっきね、あの蔦谷さんがその3日生まれがいいって言ってたんですけど、やっぱり2日に生まれてきた意味があ
るということ
で、皆さんね、生まれてきた意味があるので、その意味をね、重々受け止めつつ、皆さんも人生歩んでいっていただければと思います。というわけで、君よディヴァイン、マリー編でした。